こんばんは。NGV ナショナルギャラリーオブビクトリアのアジア芸術のキュレーター学芸員ウェイン・クロザースさんをスタジオに迎えています。ウェインさん、こんばんは。
こんばんは。
今晩はどのような展示、 NGV で開かれている展示を紹介していただけますか？
じゃあ今日は非常に、小さいの展覧会ですけど、非常に面白い日本の歴史近いのようなテーマで、バンブー美術ですよ。
おー、日本芸術のその場所で行われるんですか？ NGV の中でも。
そう、今回が日本の展示室に小さいの特別の展覧会がします。
はい、あ、はい。で、竹の展示ということなんですけれども、どうして竹なんですか？
日本で竹がやっぱり長い歴史がありますので、日本はもう全国竹がもう簡単で早くて育ってるとか、大昔からいろんな使い方があります。例えば、家建ってる材料とか家具とか職人の道具とか、大徳の道具とか、動物か魚のワンナとかおもちゃ、楽器、音楽の楽器とか、一番最初の竹で使ってたあるものが縄文土器の外側の家具があったらしいし、
竹でできた籠が縄文時代に、
そうだから、そこずっと前から竹が日常で使ってたんですよ。
そのようなものはやはりもう残ってないんですよね。土器は縄文時代から残っていても、籠はやはり残っていませんよね。
遺跡のところで縄文土器が掘っていった時が、周りで、その土器の外側で竹の籠が跡が見つかってるんですけど、けどもっとちょっと 現在といえば、奈良時代から仏教のお寺で祈祷した時、花びら入れて、花びら取ってそのお祈りする人に投げたっていう籠もあったらしいし、と生き花でもちろん花籠があって、とそれで鎌倉時代で唐物っていうの籠が中国から入ってた、だから唐物の籠が入って、それがシマトリっぽい
左右対称ですよね。
左右対称の形で、ものですけど、それは鎌倉時代と、その後桃山時代とかもお茶先生も千利休とか竹の女王とか、それで和美茶でちょっと違う考え方とかスタイルできて、その左右非対称っていうの形と、生き花の形も左右非対称だから、中国の籠も入ってと、その後その和風の籠ができて、
その和風の籠っていうのはやはり右と左が対象にはなっていないっていうことなんですよね。
そうです。とこの展覧会がそれ最初で展示しているものが中国の唐物の籠も展示して、とその横に山本梅津というの江戸時代の絵描き屋さんの描き軸が展示して、だけどその歴史的なものが最初見せてる人とか、とその以外の昔の楽器、滝でできた楽器、例えば笙、雅楽で使ってた笙も展示してる人とか、虫かご、昔の虫かごがあって、それで虫かごも展示してる人とか、けど一番メインのピントが現代の竹のかごと竹でできた現代の彫刻のようなもの。それは江戸時代終わって明治に入って、そのアーティスト、職人からアーティストが始まったんです。
なるほど。はい。
だからあの時代がアーティストといえばもう、2つの有名のファミリーが早川系とか田辺系が最初アーティストが作品にサインしました。その前は職人のものだった、サインはないけど、明治時代から幕末からアーティストが始まってサインして、ちょっとクリエイティブのものになりました。
その職人だった際はですね、やはりその作られた籠というものは実用的に使われていたんですか？で、それがアーティストになった時にですね、その作られた籠は実用的に使われるのではなくて、やはりアート作品、置物ということになったんでしょうか？
置物といえば、また明治、大正、昭和はじめはまだ道具ですね、花させの道具だから、もうだんだん形が変になって、変といえば面白くなって、実験的なことを少始まってと、大体1970年代から話させる道具から彫刻のような使い方になって、とほとんどこの展覧会に もう22点だからもう3分の2ぐらいが現代的な彫刻のようなものです、ね、
で先ほど竹の籠と言われたんですけれども、その現代作られている、まあ、芸術作品もしくはまあ実用的な竹の籠って皆さん使われますかね、どうでしょうか。
もうもちろん竹で、多分もうみんな気づけないんですけど、大徳楼でまた竹でできたものがいくつがあるんじゃないですか。
ああ、なるほど、はい。
お玉もあるし、例えば相場洗う時、
はい、
カゴもあるしとか、はい、それでお箸もあるしとか、うん、もちろんお茶会とか、
はい、
また茶筅とか、
うん、
茶尺とかも竹でできて、だからまた日常生活に竹の道具もいくつがもう残ってますけど、人がもうそんなに考えないから気づけないかもしれないんですけど、うん、
なるほど。
でこの展覧会にちょっとお茶会の取り合わせでいろんな竹のテーマ の道具も置いてますし、
はい、
だから伝統のものもあるとか、とそれで竹がどうやって現代の作品とかで現代の考えでどんなものできるのようなものがいっぱいあるし、
はい。でですね、この竹の籠なんですけれども、その展示のための作品はですね、どのようにして集められたんですか。
まあ、NGV の日本美術の大変素晴らしいサポーターがベイリューマイヤーさんで、マイヤーさんがもうそのずっと60年前から日本が少しずつ行って、今回がマイヤーさんが日本で竹の美術館を集めたかったんですよ。2人で東京の美術館とか宮城県の美術館、宮城県も竹美術の大事なところと、日本で一番大事なところが、一番有名なところは多分別府、大分の別府、
はい、
だから3日ぐらいの研究旅行別府の方行って、まあ研究旅行といえばもう温泉町から楽しいこともいっぱいあったんですけど、
はい、
別府の方行って、別府の大分県立美術館、竹のテーマで新しい美術館ができて、美術館の建築がシゲルバンっていうの建築家ですけど、その形も竹の籠のような形で美術館できたんですよ。その中には竹美術もいっぱい展示してるし、
面白そうですね。
とところのちょっと地方の方のもうミニバス回って、いろんな竹美術のアーティストのアトリエが回ってみて、どんなものを作るとお話があって、もう考え方とか、
はい、
いろんなところがどんなものできると、調べてみて、コレクションが少しずつ集めて、と NGV がこのものがだんだんもうマイヤーさんの力でもの買って、
はい、
この展覧会がもう現実になりました。
でですね、最近のですね、現代のその竹を使って作品を作る芸術家たちはですね、常に竹のみを使って作品を作り続けているんですか。
あ、それ面白いですよ。大体2つの種類があるんです、
はい、
その最初は親から子供へ受け継がれるのなんていうファミリーとかありますし、
はい、
とそれで大昔から技術が少しずつ続いてたんですよ。ともう一つは全然違うところ、全然違うバックグラウンドから竹のもの、立体的な自然の材料から立体的な作品作りたい人が竹美術を勉強するんですよ。とこの展覧会に建築勉強した人が、
はい、
竹の美術のアーティストになった人も展示するの作品展示すると、エンジニアリングだから橋とか、
はい、
建物がプランニングする人がの作品が展示してるとか、
あ、面白いですね、はい、
コンピューターでアイディア作って、
はいはい、
コンピューターでだいたい形決まったから立体的で手作りのものに戻って作品作ってる人もいるし、サーキットリーというコンピューターなんていうサーキットリーとかプログラミング、
はい、
勉強した人があれはもう機械的なことするより自分が自然のものを手で作りたいアーティストもあると、その人が竹美術も作ることになって、だからもういろんな考えで作品できたアーティストが選んで、とても竹のクリエイティビティの幅が非常に広くて面白いですよ。
そのようなアーティストのバックグラウンドを聞くと作品を見ていても面白いですし、今回この作品、今回この展示をですね、見に行きたいなという気持ちになりますよね。
そう、本当に美術かクラフトかデザインか歴史的の日本か現代日本が全部合わせして すごいなんていう面白い力とか深みがあるんです、
はい、で現在この竹の作品は NGB で開かれているということでよろしかったですか。
そうで今からずっと来年の2月まで、
はい、
大変面白いですよ。
はい、ありがとうございました。